結構なんか僕カジュアルのだから、うん、あの感じが慣れてますね、
うん、なんか任せとけって感じですね。
いやいやそういうわけじゃないですけど例えばねアメリカでそのフォーマルになるのってクラシックのコンサート行ったりとか ああいう時いいですよね、うん、それがちょっとこうメジャーなパーティーとか
美術館博物館のオーダー借り切ってやるっていうのもその時ですか、
はい、博物館はですねうち の, そのパソロジーっていう病理のクリスマスパーティーそれだから行った年だから5月ぐらいに行って12月にパーティーがあるんですよ、うん、これはやっぱりね、うん、なんとか誰か3つ連れて頑張りかんと、うん、結構でもね頑張れあの願えば通じるもんですから、
うん、半年ぐらいでじゃあ語学も
いやいや語学はですね結構やっぱりしゃ普通に喋るのはちょっと大変でした。
今のその語学は基本的な会話は OK
OK OK
OK
その例えばですね何が一番あのいいかというとですねあれを受けたんですよあのトーフルってあるんですよ、はいはい、有名なね、うん、どっから伸びていくかというとね、うん、まずねあの文章を、ね、読んだりとか、うん、あの理解力がものすごいスピード上がりますね、うん、あの論文の世界だから論文毎日何十個も論文されてるわけですよ、うん、それ助教授の友達が来てあのお前これだけ読んどけっ て, 言ってポンと降りてくるんですよ、うん、毎日
こんな分厚いの
うん、だから何十部も、うん、だからあお前は常にアップトゥーデートでないといけないと、うん、だからその前の日に出たらもう全部知っとかないといけないわけで全部ボンと置いていって自分たちはアメリカ人だけいいわけですよ、うん、俺は日本人だけこんな置かれても分からんわけですよ何がなんか、うん、だからそれを読もうと思って必死で見よったから、うん、まあだから読むのがまず早くなったんですね、うん、で何を書いてあるのかってバーッと読んでいって斜め読み中ですかね、
う
ん、
できるようになった
ができるようになって、うん、だからトーフルに乗っててさそこばっかりまず最初だったんですねだからね分かっていきました自分がどこからこう英語のなんていうかな学びが伸びていっているかっていう感じだね、うんうんうん、
まずその長文一番最後はどのあたりですか
あのボキャブラリーこれはねやっぱりその世界にボンっていくら何年おるかっていうのをね増えていくわけですよ日頃使わない言葉は、ね、いかに使わないかっていう
なるほど
僕たちも俺は使わない感じ忘れるじゃないですか、うん、日本人とかも、うん、それと一緒で使わないとか覚えようっていう人たちは分かってるわけですよ、うん、そのテストを受けに来た人は、うん、僕はもう全く腕試しで行ってるからボキャブラリーなんであ
飛び込みでいつも行ってるわけですか、はい、
あなるほど、ね、
そういうこう対話のこう努力と、うん、それからその女性を口説くためにですね、う
ん、いや口説くまずはねあの楽しく生活する
それためにね
その普通の一般市民のように
言語を、うん、マスターされようとしたとガンガン上がったんですよね、
うん、そうですね、うん
でおまけにそのエスコートパーティーにはね、うん、その時にあのエスコートしたのが先ほどのスペインの子、
はい、
クリスマス、うん、ロマンチックです
でどこにいたと思う、うん、博物館をオーダーして借り切ってるの
恐竜のねこう化石とかこうあるでしょあそこにこう行くわけですよしたらそのカクテルをこうね、うん、ウェーターさんが持ってきて、うん、何するって言ってシャンパンとか飲んでみんなでこう喋るわけですね、うん、でそれがまずその最初のセクションでその後テーブルについてディナーがあるん
です、うん、実際やってみて どんなものなんですか、は
い、いややっぱりいいですよね
いい
うんだからああいうところほらかつていうこうなんていうかなそういうあれもすごいですよね
そうですよねされてますよね、うん、
だって基本的には美術館があるでしょ長崎県立美術館とかね、うん、ああいうとこフリーなんですよ、うん、クリーブランドミュージアムアートっていうのがあるんですけどそれはもうアドミッションフリーって書いてあってただそこでこうやってもいいわけですね2ドルとか3ドルとかそれなんでかというと学生だとかああいうのにこう要するにそういうのに触れさせようっていう考えみたいでですねだからすごいんですよモネの絵とかももちろんあるしそういうこうすごいこう所蔵物があるのにただだと
ただ
あれがまずすごいですねでなんでそうできるのかって聞いたら寄付で成り立ってるだからああいうのがこう要するに貧しくても若くても、ね、普通に触れられるっていうのがいいなと、うん、あれもそうですねオーケストラも一番前の席が学生席ってあるんですけどね
一番前
って実はあんまり良くないら
し
いん
ですよ音響的にはね
音響的にで僕そこに行ってたんですけど、うん、10ドルです10ドルだからその頃で言うと1300
万すごいな映画代みたいなもんですよね
そうですね日本に来たらそれがね何万ですからね、うん、その同じオーケストラがこの前日本公演って書いてあってみたらサントリーホールかどっかで3万とかだってえらい違いなんですよ
本当ですねいい時にいいところで
そうそうだからそういうほらあの僕はお金なかったからお金ないところでもそういうのにたくさん触れられるというのが良かった
そのしばらく無給でずっとやられて1年間無給
いや、ですね、なんか半年ぐらいした時に、うん、あのボスが、来年もおらんかっていう話になって、うんうん、もうそのビザをずっと更新せんといたんですね。でもういやいないと、うん、そんなもうお金がないから無理だって言ったんですよ、うんうん、そしたら給料くれて、うん、で最初にだからもらった給料がアメリカにもらったんですけど、
あ、一番最初に給料っていうのはドル建てなんだ。
ドル建て
かっこいいですね。
いやでもそれはねやっぱり嬉しいでしょ、うん、日本だってね嬉しいと思うけど、うん、それは給料もらったの嬉しかったですよね。
まあ、いてくださいってことは認められたってことですよね。
そうです
ね。まあね、同僚の方たちが次々にね、まあ、明日もなくていいよって言われたんだって、ある日突然明日来なくていいよって
、シビア、
そういう世界なんだって、
うん、結構シビアですよね。まあ、いくらでも会話いると、そういうところで残っていくっていうところで、
アメリカですね、
プロフェッショナリズムっていうかね、ああいうのがもうなんていうのかな、非常に厳しいところでいきなりプロにならんばいかんと。だから給料もらうっていうのはそういうことじゃないですか、はい、だからもうそこででもそういう考えになったのは良かったなと思いますね、今でもね。
で、そうこうしてるうちにその日本に帰ってくることにな
る。そうですね。それはね、その仕事のことで帰ってきたわけじゃなくて、その家庭のことで帰ってきたんですよ。だからあんまりずっと医者しようと思ってなかったんですけど、ね、でもなんかどっかでね、こう分かれ道があるときに僕は必ずなんかね、こう引っかかるんですよ、うん、そのアメリカ行くときもその先生でよかったなと思うんですけど、うん、なんかこう必ず上の人というか自分よりこう、うん、もっとレベルの高い人たちからちょっと置いてって、うん、道がね、いつもあるような感じです、うん、スポーツ整形のですね、前寄った病院の、で僕はスポーツ選手見るの好きだから一生懸命寄ったわけですよ、
うん、何
スポーツの選手を、患者さんがね、見よったら、ちょっとお前スポーツ整形やってみるとかいう話になって、うん、させてくれたんですね、うん、その専門外来っていうのは、うん、
どこでですか、
佐世保の労災病院っていうところ、うん、そこから始まったんですよ、
ね、日本に帰ってこられてから。
そうですね、だいぶ経ってから。それはほら、こう要するに一般の整形外としてまず働かないといけないんですけど、点滴すらできないわけですよ、うん、いきなり外国行って。
向こうはじゃあ本当研究生活でこちらに帰ってきてるんでしょ。
そうそう、ネズミとか細胞とか。
本当ですか。
人間相手じゃないから。点滴しできない。
注射できない。
看護師さんに怒られたでしょ。先生しっかりしてください。
いやもうだからもうね、もうペコペコじゃん。
ペコペコ。すいません。
もうその頃だから30近くやったから、うん、すいませんって言って教えてください。自分の後輩下級生たちにね、その元はね、元下級生、すいませんって言って教えてもらって。
偉いな。
いやいやいや、注射当たり前です。注射できる方がそれね、患者さん上なわけで。でもそれからその、まあ、スポーツ整形に興味を持ってこうやっていった時に、そういうふうにちょうどその、そういう目を持った上の人があって、またやってみたらって。
その頃スポーツ整形っていうのはメジャーだったんですか。も
そうですね、メジャーじゃないけど、まあまあちょっと人気でかけぐらいですかね。
でかけ、
まだほらアメリカの手術とかね、行きよった時代なんですよね、
はいはい、今は日本 の, そのスポーツ整形のレベルっていうと、
うん、もう十分
世界的に OK、うん、
世界と、はい、
肩を並べている
ような人のところに僕また勉強していったんですよ。これ自分がやっぱりトップだと思うところに行こうと、で学会のところとかにいきなり行って、先生すいませんって言って、僕はこういうものですって言って
飛び込み、
そうそう、でちょっと先生の施設にお邪魔させてもらってよろしいでしょうか。
何県、東京とかですか。
そうですね、僕が行ったのは北海道と横浜と大阪、全部師匠がいるんですけど、そういうところ行って
プロ そのスポーツする人ってそういうところに行くんですか、受診しに。
うん、それはそうですよ、もうそれは普通はね、日本で見る選手が多いわけだから、だからもういっぱいプロの選手が来るわけですよ。そういう外来とか見せてもらったりとか、手術とか一緒にさせてもらったりとか。
今先生はね、山本先生はね、いろんな病院で その講師という形でいろんなところサポートになってます。
講師というか手術師に行ったりとかです
ね。毎日やってるんですかね、内視鏡手術って。
そうですね、
毎日、ほぼ毎日、はい、 な何人複数やるんですか。
そうですね、今は多い時2人、佐世保の時は多い時4人
ですね。4人やってたんですか。
はい、
それスポーツ関係ですか。それ
とはあのですね、内視鏡はですね、スポーツ選手に対して僕は始めたんですよ。なんでかというと、うん、絶対しないといけないと、あの小さな傷が治すということは、うん、筋肉とかそういうダメージが少ないでしょ。だからダメージ少なく戻さないといけない、なるべく早く戻さないといけないから必須だと考えたんですよ。
ですね、
それでやってたんですけど、それがもうどんどんあのなんていうかな、ちょうどですね、時代と重なって急速にここ20年ぐらい伸びたんですよ。だから例えば自分の10年先輩とか20年先輩でそういう技術を持ってる人ってあんまりいなかったんですよ、ちょうどパイオニアの頃 でかつですね、その頃アメリカがちょっと進んでたんで、アメリカにも行ったんですよ、勉強して、うん、でその時に語学が来た。例えばボッと行くでしょ、あるいはちょっと研究会というか、そういうスポーツと内視鏡の研究会に行ったら日本人僕一人だけだったとかね、そういうことがあったけど、まあそれはそれで楽しいですよね、ほうとこれだけ進んでるんだ。でも今国際学会行ってもあんまりその日本との開きはない。
この前長大長崎大学医学部の100年祭かなんか、はい、あってたりね、県の美術館で展示会やりながらやってたんだけど、そこで一番人気を走ってるのが内視鏡のシミュレーション。
なるほど、こう入れてね、
うちの息子なんかこうやってやってたけど、血まで出るんだよね、こう画像の中でシミュレーションで引っかかりも出てくるんです、カチッカチッて。あれがこうメインで、なんか手術の道具っつうんで、最後はもう歴史っつうんで、最後はもう内視鏡だらけになるんですね。今からもっと進んでるんですか、内視鏡手術。
そうですね、だから、一番最初にですね、僕が始めた頃進めたのが膝だったんですね。
膝
が大きいじゃないですか、関節としてはね、で次肩になったんですね、
ということは、あの膝をやり始めた頃はまだ肩に行っていくその道具というんですか。
いや、道具あったんですけど、技術的に確立されてなかったし、難しいと、肩の内視鏡で手術なんて無理だという時代にやってたんで、みんなからこうお前何を考えてるんだと逆にこう言われてたんですよ。でもまあやり通してよかったなと、もう今それがメインになってきました。
器用な方ですか。
いや、あのね、そういう話よくなるけどね、多分ですね、内視鏡は器用とか不器用よりも立体のね、高性能というかですね、外から見た時に例えば自分の好きなところにパッと入っていって1ミリも食わずパッとやると、そういう能力だと。画像解析度、こうあのテレビの画面を見ながらやるんですよ。画面を見ながら自分の手をこう操っているんですね。でこっち側から今度カメラを覗いても今度逆側からいるわけですよ。その時に自分は動いてないわけですよ。でカメラは動いとって向こうに追ってこっちがシミュレーションで見らんばいなんですよ。だ鏡で例えば鏡と鏡に映してこっち側からこう手を抜いたりするって難しいじゃないですか。そういう技術、
頭の中でのこう
頭の中でパッパッと、でこっちから入れてあっちから入れてって時にパッと変えて、今こっちから見てるからこうなっているっていうのを合成していくわけですよ。
すごいね。
だから3方向で見たところを全部組み立てて今こうなっているっていう見方をせんと、片方から見たらこっちの山の裏は見えるわけですよ。
画像的には平面なんでしょ。
そうです、そうです。
ディスプレイ上は
ディスプレイ上
は、でそれをあちこちからこう内視鏡を入れて頭の中で構成して立体にして考えていくわけです、う
ん、だから 2D を 3D にする能力がいかにあるかなんですよ。それが分解能というかですね、そういうのをこう分析してパッと理解する能力がないと、そこにさっと手術がいかんわけですよ。だから難しいと、まあ、言われてるんですけどね。車の運転と一緒でどんどんこう慣れてきたら肩の力抜けてきて逆にスムーズにできるようになるんですよ。
まあその国体選手だなんだっていうのを山本先生のところに頼りにして皆さん集まっていくんですよね。早く直してくれみたいなのがあるんですか。
あ、そうそう、あのですね、スポーツ整形外科の一番の醍醐味っていうのはゴールが違うんですよ、整形外科は、ゴールっていうのは治療することがゴールなんですね、例えば骨折だったら痛みを取ってやるとか、また歩けるようにしてやるとか、スポーツ整形はフィールドに立たせることなんですよ。例えば野球のピッチャーだったらピッチャーに返さんというわけですね、そのピッチャーということに対してどれくらいのこだわりを持っているかっていう本人しかわからないな、例えばキャッチャーに戻したら不満なわけですね。
なるほど。
だからその子の求めるものに応じんといかんので、かなりなんていうかシリアスというか集中力いりますよね。
なるほど。
先生ご自身はスポーツされるの？
うん、何でもします
ね。何もする。
でもほとんど何でもします。
もう立会
大好きですね。うん、そうそう。
ラグビー。
ラグビーはいかにも。
いやラグビーは最近ずっとしてなかったですけどね。
そうですか。いやがっちりしてらっしゃいますね。
朝 そのベストの話したんですけどね。
本当か本当か。
まずキャンプをしたかったんだって。
うん、
だからいつまでさえでもいいキャンプ場が欲しくてどっちかったの。
キャンプのために？
うん、
キャンプ。いやキャンプのためって言うけどキャンプってねもうそう大事なんですよ。
大事なんですよ。大事なんですよ。
なんで？
大事よね。あれ、うん、あれがないと平日きちんと働けない。
う
ん、
そうそういうことか。
自分のなんかねこう。バッと違う世界に入ってリフレッシュしてエネルギーをビューンと高めてね帰ってくるわけですよ。僕はねあんまりさっきも言ったように技術も高くないしねあの集中力の人だと思うんですよ。だから集中せんといかんのであの他のところの時にですねオフの時はもう完全にオフじゃないとダメですね。
キャンプ最適？
キャンプはねいいですよ。キャンプが好きっていうのは焚き火が好きなんですよ。焚き火はね、もう最高の贅沢だと思いますね。
今ね、キャンプ場で直火炊きをさせてくれないとかほとんどなんですよ。だから、
消灯もあるんですよ。
消灯まであってね。まずでね、アパート抜けていったらまた、あの野原っ端のアパートに行ったような世界なんですよ、うん、今のキャンプ場で。だから自由にするには自分の土地を移すしかない。
なるほどね。
でも、ね。あの野葉っぱの土地って安いですからね。ドーンとでもねいいところらしいですよ。
うん、まだ行ったことない？
ないんですよ。
あの景色がいいんですよ。であの僕はその前ねその友達と一緒に土地買ったんですけど、あの一緒に買おうって言ってうろうろ回って探したんですけど、ね、結局ねその僕の友達が言いたいのは山の真ん中で人里離れても。うんなんていうとかな本当に
田舎 のような、
うん、そういうところに行こうと言おったんですけど僕はねもう人里見えるところが大好きで結局ねその僕の希望のところに決まったんですけど最初ねブーブー言おったけど結局そこで友達ができてくるわけですよ地元の人とねそしたらこれが楽しいんですよ。だから仲間地元の人と飲んだり地元の人に呼ばれていったりとかねもうそれが楽しくて
このほら別荘にその居間があって寝室が2つあるとおっしゃってるんですね、
はい、
そのお友達と一緒にその建物は持ってる形なんです
か？いやそういう家は僕の
家です。あ僕の家あはは
自由に建てていいという決まりなんです。
あなるほど
土地広いから
ああすごいあと
何軒か建てるんです
なる
ほど。水が美味しいなんかそれ高森
長崎から行くときはじゃあフェリーかなんかでそれとも高速
ビール
で
行く
か、
ね、フェリーが多いんですけど高速でこの前はねあのバーベキューパーティーがあったんで、うん、6時に間に合わんときがあったから急いでよな外来終わったな高速飛ばして行ってで行ったらもうまたねみんながいじめられて偉そうに重役出勤してとか地元の人が言われるんですよ。7時6時開催だったのかな僕が着いたのは7時ぐらいだったんで、うん、まあ何のかんなとか言ってねみんなからおい
楽しそうですね。
あれがまた楽しいですよ。あ その牛をね、うん、こう棒に刺しとってこう回すわけ。
あやるわけ。
牛、うん、
でこっからねあの赤牛で、
あ大好き日賀の赤牛、
日賀の赤牛、うんうん、あれをね遠火の炭火でこうくるくる回して焼く機械があるんですよ。
わくるくる
くるくる、でそれを焼けたとこからこう薄にしてそれ食べて、
うわ美味しそうですね。いや行きたいですね松尾さん。
でしょそうよね、年に2回ぐらいしよるんですけどね。
うわ
いろいろな人が集まってきてもう大体仲良くなるわけですよ。また次もしようとか、大宴会が始まるんですよ。それもあの青空の下で電覚屋 の庭でもうその日締め切ってるんですよ。
奥様も一緒にガーッと行かれるんですか？
そうそう、
アウトドアの方。
いや、うん、田舎の人やけんですね。もともとアウトドアみたいな。
いらっしゃる。
そうそう全然珍しくないんですよ。俺は、おぉ、すごかろうな、この景色って言うからね。田舎の人は、別に何よって言う。そのギャップがね、僕はよくわからない。
あそこはずっと行き続けると思います？
じゃあ、それは行き続けるでしょうね。
本宅ですね。
もう徐々にね、こう要するにこう、その、僕ら面白いなと思って。島原に行くようになったじゃないですか、井ノ原さんとも行くようになってね、そしたらね、島原から患者さんが来るようになるんですよ。それ別にそこで宣伝したわけじゃなくて、偶然なんですけどね、たまたまその島原 のサッカーのことがテニスのことが来だして、でチームで来るようになってきて、で今度阿蘇に行くじゃないですか、だから阿蘇で今度はもうそこでどんどん輪が広がっていって、 その遊ん中でまた飲み友達ができていくわけですよ、
うん、
だからこう輪ってこう広がっていく感じがあって、うん、もうだからほら飲み会なんて電話かけてくれるわけですよ、うん、先生今度何とか飲み会おいでよとか、うん、あ行く行くと
気づくな
そういうでほら地元の祭りとかでもちょっと参加しないとか、うん、あ行く行くとか、うん、そんな感じになってくるわけですよね、まあもう生活の一部になってくるんじゃないですかね、なんかねそんなやつ、
うん、もう向こうとこっちの生活がずっと続く感じです。
どうでしょうね。いやだって医療もわからんからですね、今後どうなるかね。だからほら今ねその普通にできればいいけど、はい、あんまりこうほら儲かないようにしたらね、儲かるようななんていうかな、わざとらしい医療せんといかんような時代がもし来たとしたらやめるだろうと、
うん、
そんなしがみついてまでしたくないと、
うん、どうなんですか、もっと言ってると思うんですけどね、やっぱその傾向ってあるんですか、
うん、そうですね、傾向っていうかほら今いろいろ医療のこと言うけど、うんうん、まず医者が足りないんですよ、
うん、
そんないろいろなんかどこのね、うん、地域の田舎が足りないとか、うん、産婦人科が足りないとか、うん、そういう話じゃなくてもう足りないんですよ、
医者が
整形外科だって
足りない、
足りないんですよ。あれはだからなんかこう変に小手先をいろいろ言っとるだけで、うん、もうイギリスなんかみたいに、イギリスもそういうのを前に気づいてボンって医学の手に増やしたんですよね、うん、で今度も日本が何人か増やしたんですけども、うん、ビビたる増加なんですよね、うん、イギリスなんか確か 1.5 倍から2倍ぐらい増やしてるんですよね、うん、そういう政策を全然持ってこれない、
時間が来たりですね、すみますよ、うん、どうもありがとうございました。